皆さん、こんにちは。リアル日本語トークです。おはようございます、こんばんは。お元気ですか？いつもエピソードを聞いてくださってありがとうございます。今ですね、日本は梅雨の真っただ中なんですけれども、そうですね、例年の梅雨よりも雨が少ない気がします。ただ台風情報などが、ありますし、実は今日もちょっとこれから天気が崩れるという予報も出ています。ただですね、最近天気予報もあまり当たらないので、なんとなく大丈夫なような気もします。皆さん、梅雨というあの季節はですね、日本人にとってはまあしょうがない、まあ、しょうがないな。もちろんこう草木、そしてあの農家の方とか、お水がきちんとこうね、恵みの雨として必要なんですけれども、ちょっとこう湿度が高いために、なんとなくね、5月病っていうのも前回エピソードでお話ししたんですけど、6月病じゃないんですが、ちょっとこうだるいなっていうことが多いんですね。そしてなんとなく気分が乗らない、嫌だなとかって思うこともあるんですけど、自分の体が元気だったら、まあ、そんなこともあんまり思わないと思うんですけれども、今日はですね、睡眠についてお話をしたいと思います。皆さん、よく寝れてますか？昨日は寝れましたか？よく寝れた？夢をたくさん見ますか？夢を見た？まずトピックに入る前に、私の、チャンネルが初めての方、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。私のチャンネルエピソードはすべて日本語で、最初から最後まで話をしています。ちょっと気になる記事を読んだり、まあ、音読ですね、あとはまあ自分のこう意見を言ったりするんですけど、私はあのメインでは発音の矯正、あとはあのそうですね、まあ、ここではちょっと言葉だけなので難しいんですけれども、そのマナーですね、お辞儀とか、そういったあの、仕事だったりとか、人と人の、なんていうんですかね、対応の仕方っていうのも教えることはできるんですけれども、メインでこれはポッドキャストとかはですね、言葉で丁寧に日本語を話しています。ただ全てあの正解ということではなく、間違いもありますし、喋ってる内容、自分の意見はあくまでも自分の意見なので、ちょっとね、間違った解釈をしてることもありますが、それも一つのね、日本語のリアルな日本語話者、日本語を話すものとしてちょっと聞いていただければと思います。そして言葉と言葉をつなぐ言葉、例えばそしてとか、とか、そうだな、そうですねとか、私は今回というか、この、チャンネルでは丁寧な言葉を使っています。丁寧語ですね、丁寧語で話して、しております。ですので、このままね、日本語を真似して使ってもいいですし、たまにカジュアルな言葉で言ったりはするんですが、基本的に、綺麗な丁寧な言葉を使っていますので、安心して真似して発音ですね、発音とか真似していただいて大丈夫だと思います。はい、ちょっと前置きは長くなりましたが、今日はですね、睡眠について、皆さんやはりこう、夜が好きとか、夜型とか朝型って言うんですけど、日本ではね、どうですかね、最近というかここ何年か、朝活、朝の活動ということで、朝活をしている人がとても増えました。 その方たちは夜早く寝て朝早く起きる、だいたいそうですね4時半とか5時に起きる。そして運動をしたり朝活のできるカフェや勉強とかですね、そういったものをココデで、あのココデでじゃなくてココでやってる方を朝活をしている人、朝活をするっていう言葉もね生まれるぐらい二極化してるんですよね。だらだら寝る人と、まあ、朝早く起きて自分に、まあ、厳しいというのかな、計画をしてそれに伴い実行をしている人、まあ、分かれています。私もですね、私もですねではなく、私はですね夜が大好きなんですよね。夜型です。まあ、だいたい午前2時ぐらいが一番元気かもしれないんですよね。まあ、仕事をしているとどうしても夜遅く帰ってきて、そこからご飯を食べてのんびりしているとだいたい12時なんてすぐ過ぎちゃったりとか、まあもちろん夜中仕事をしている方、昼間寝ないといけない方、すごくそのサイクルは皆さんそれぞれだと思います。ですので今回話すことはね、何時に寝て、まあ、何時に起きるってことではなく、時間です。睡眠と睡眠の時間に対してのちょっと面白い記事っていうのがありましたので、私の言葉、発音ですね、強弱、こうなんていうのかな、強弱とかアクセント、あとはピッチアクセント、同じ言葉でももうとかね、そういう上がったり下がったりするのもあるので、ぜひちょっとこう目を閉じて耳を傾けて聞いていただくといいかなと思います。喋る話すスピードも普通です。特に遅くしていないですね。普通のスピードで話していますので、まあ、日本語能力試験聴解のスキルアップしたい方とか、話すのに、話してみたい人、もしくは、聞く力、これをできる限りちょっと聞いて、普通のノーマルスピードで聞いてもらって、理解できるところがどんどん増えてくると思います。エピソードを追っていただくと、なぜかというと私の話し方に慣れてくるから、私の話し方に慣れてくるということは耳が慣れてくるんですね。日本のスピー、本当のこう日本人が話すスピードとか、あとやっぱりこう言葉と言葉をつなげて言ったりしますよね。そういうのは聞いて耳から、まずね、書いたり漢字を書いたりひらがなカタカナできてると、どうしてもね言葉発音の仕方から気をつけて、気になりすぎちゃうんですけど、なるべく耳だけで聞いてほしいんですよね。耳だけで当たり前なんですけど、で自分で言葉で発してみる。そうすると言えてるかどうか分かります。ちゃんと発音できてるかどうかは自分で録音をして聞いてみる、もしくは翻訳機を使って聞いて、変換できるか確認してみる、そういったことをですねやっていただきたいと思います。ではお待たせいたしました、睡眠とは何ですか？漢字分かりますかね？実は睡眠の睡を見てもらいたいんですけど、左が目ですね、目って書きますよね。で右側が垂れる、目が垂れるもう目が、まぶたが下がっちゃうから、これ睡眠、目が閉じます。睡眠とは、まあ、眠ることですよね。眠ること、まあ、すなわち周期的に繰り返す意識を喪失する生理的な状態のことであります。眠りとも言います。睡眠のことを眠りとも言います。例えば友達にちゃんと睡眠とってる？というのは最近ちゃんと寝てるってことですね。もしくは最近ちゃんと寝てる、眠ってるっていうのもいいんですが、睡眠をとるっていう言い方もします。 体の動きが止まり、外的刺激に対する反応が低下して意識も失われているが、簡単に目覚める状態のことをこう呼んでいる。要はずっと寝てたらもう危険ですよね。なので大きな音がしたり何か音楽が聞こえてきたりすると自然と起きるっていうことが、まあ、一時的な意識を失っている状態なので睡眠と言います。人は通常は昼間に活動し夜間に睡眠をとる。動物では夜間に活動し昼間に睡眠をとるものも多い。まあ皆さんね、こう動物、まあ、主に猫ですね、猫科 の動物って言ったら、まあ猫ですかね。犬は比較的人間と共に生活を しているうちに多分夜寝てくれると思うんですけど、猫ちゃん飼ったことある方は夜中から追っかけっこが始まります。夜中から生き生きしてくるんですね。まあ、私も多分猫科なんだとは思うんですけど、夜にねハンティングするんですよね。狩りみたいな。だ小さい頃の子猫ちゃん、子猫を飼うとね寝不足になりますね。まあ、そういったことです。基本的に、まあ、昼間を、まあ、昼間の寝てる方ももちろんその夜働かないといけない方は体にちょっと負担がかかってるはずですね。ですので、まあ、そういったことを総称して睡眠というふうに言ってます。まず睡眠の感じはこんな感じですね。今日は、レイシーという、ビューティーとヘルシーの、記事を書いているところの文章を音読したいと思います。まず長時間睡眠っていうのを聞いたことありますか？長時間睡眠、睡眠不足、これ睡眠不足ではなくて睡眠不足、足りてないんですね。睡眠不足も問題にはなってるんですけど、今日はね長時間睡眠のメリットデメリット、寝すぎてしまう、体に悪いですかっていうことの、記事を読みたいと思います。はい。一度眠りにつくとなかなか起きられないという人もいるのではないでしょうか。ストレスが多い社会、休日には一日のほとんどを寝て過ごしてしまったという経験のある方も少なくはないかもしれません。きちんと睡眠をとらないのももちろんよくありませんが、実は逆に寝すぎてしまうのもよくないと言われているんです。今回は長時間睡眠のリスクや原因について詳しくご紹介していきたいと思います。そもそも睡眠の役割とは、人は人生の3分の1以上を寝て過ごしていると言われています。このことからも分かるように、人間をはじめとする生き物は睡眠なくしては生きてはいけません。特に人間の場合は三大欲求の一つともなっており、誰もが当たり前のように毎日行っていることになります。睡眠は体や脳の機能を常に正常に保つために必要不可欠です。寝不足の時には体を思うように動かせなかったり、集中力が続かなかったりしますよね。そのような状態を作り出さないように必要とされるのが睡眠なのです。また睡眠が取れていないことで免疫力が低下したり、ホルモンが乱れたりして体調を崩してしまうこともあります。ホルモンって言えますか？ホルモン、この場合は体の、ホルモンですね。でも日本には焼肉屋さんでホルモン焼きっていうのがありますよね。それはまたちょっとこう胃の内臓っていう意味で使ってますね。私は食べれませんが、 はい、一日の流れが起床、活動、収集となっているように、その日一日の記録を整理し疲れを取るためには質の良い睡眠が求められます。もしも十分に睡眠が取れていると思っても、起きた時にだるさがあったり頭が動かなかったりする時には、睡眠の取り方がどこか間違っているかもしれません。睡眠による効果を十分に発揮させるためにも、正しい睡眠について理解しておきましょう。どうですか、皆さんはたくさん寝たから疲れが取れたっていうことはないですね。寝すぎちゃうとなんかだるくて、一日がもうなんか終わっちゃったような気がしませんか？もちろんたまにね、ちゃんと寝るのは大事なんですけど、寝だめ、寝ることを貯める、貯金みたいにね、お金のように貯金をしていいということではなくて、寝ることを貯めることを寝だめって言うんですけど、寝だめってできないんですよね。本当に寝だめはできないんです。でも今日のポイントとしては、睡眠不足ではなくて睡眠過多、多い長時間睡眠の、まあ、メリットデメリットということの話をしているんですね。だからたくさん寝ちゃう人、ロングスリーパーって言いますよね。芸術家に多いとも言われています。ですので、人によってもちろん何時間寝たら調子がいいというのはあると思います。私は4時間で大丈夫、私は5時間、私は8時間、私は10時間とかいろいろあると思うんですけど、一般的にその長時間睡眠というのは、何時間っていうのがこう言われてることが記事では多いんですね。はい、長時間睡眠のデメリット、まずですね、だるさが残る、まあ、だるさよく使います。これだるい、英語とちょっと似てますか？ DULL、だるいだるさが残る、たくさん寝たはずなのに体がだるい、眠気が取れていないという場合は、まさに長時間の睡眠が悪影響を及ぼしています。基本的に人間の体は一日のサイクルがほとんど決まっているのですが、長時間睡眠をとることによりそのサイクルが乱れ、脳や体が追いついていくことができなくなります。ぼーっとしてしまうのは、長すぎる睡眠により脳が覚醒しきれてない証拠です。このぼーっとしてしまう、これよく使います。ちょっとこれを翻訳ということはちょっとわからないんですけど、このぼーっとしないでとか、何ぼーっとしてるの、なんか変ですね。このぼーっとしてるって言葉だけ聞くとすごく変なんですけど、すごくね使いますので、この際覚えてみてください。例えば、あの上の空という言葉もあります。上の空、これあの上というのは浮いているっていう感じですかね。浮く、まあ想像してほしいんですけど、空に自分がやりたいこと、あ、空っていうのはこう上ですね、空、なんとなくこう好きな人のことだったり、お腹が空いてたら食べ物のことだったり、あ、次に行きたい旅行のことだったり、なんとなくこう上を見上げて、あ、これもしたい、あれもしたい、このぼーっと上の空、人が自分の言葉を聞いてない、話を聞いて全然聞いてくれない時に、え、何ちょっと上の空だったよとか、ぼーっとしないでちゃんと話を聞いてとか、このぼーっていうのはすごく難しいと思うんですよ、言葉の会話に使うのは。けどね、真似してみてください。ぼーっと、ぼーっとしてる、けどこれ短くてもダメなんです。ぼっとしてるはダメなんです。ぼっとはぼっとになっちゃうんで、このぼーをですね3秒ぐらい伸ばしてください。ぼーっとちょっと伸ばしすぎですけど、それぐらい意識をして伸ばして言ってみてください。ねえねえねえ、ぼーっとしてるよ、今ぼーっとしてたでしょ、ぼー、まあ2秒は伸ばしてください。 これ本当使いやすいんでね。例えばね、すみません、ぼーっとしてた、ぼーっとして考え事してしまいましていましたとか、ぼーっとしてしまいました。これしてしまいましたでちょっと敬語っぽく聞こえるし、だとにかくぼーぼーぼーって感じですね。はい、次、やる気が出なくなる。これ長時間睡眠した場合です。短時間睡眠も長時間睡眠も同じように、起きてからの日中の意欲が低下しやすくなるということが明らかになっています。やるべきことがあるのになかなか手をつけられなかったり、ネガティブな気分になってしまうのは長時間睡眠が原因となっているかもしれません。ここでは短時間睡眠、ショートスリーパーもロングスリーパーも同じようにやる気がなくなるそうです。でもネガティブな気分になったり、自分をなんかこう私ってダメだなって思ったりするのは睡眠が原因になっている可能性が高いんです。次、頭痛、腰痛が起きる。頭にある血管は長時間睡眠をとることで普段よりも拡張してしまいます。そうすると三叉神経という脳神経を刺激し、付近に炎症を起こし頭痛が起きることがあります。まあ、寝て疲れを取るつもりが寝すぎて逆に負担を与えてしまうこともあるということです。また長時間睡眠をとるということはその間ずっと横になっていますよね。寝ている時には腰への負担が大きいため、時間が長ければ長いほど痛みは大きくなると言えるでしょう。まあ、これ本当に理にかなっているというか、例えばなんですけど、金曜日に頭痛をね、頭痛が起きてしまう人が多いんですね。なぜかというと、金曜日は連休の前です。休みの前になるので、まあ、一般的に土日が休みの人の場合、金曜日がリラックスしちゃうんですね。そうすると血管が膨張して血液の流れがすごく多くなるんです。そうするとズッキンズッキンというね、頭の痛みが増えてきて頭痛になる人も多いです。リラックス急にすると頭痛がしたりする、そういうこともあるし、寝すぎてしまって血管が膨張してしまう、拡張してしまう。そして三叉神経っていうのがあるんですけれども、三叉神経ですね、そこに刺激をしてしまって頭痛が起きる。なのでもしこういう場合ね、一番いいのは冷えピタというのが売ってます。私、冷えピタっていうか、こう冷えるやつありますよね。日本はなんかシールタイプでおでこに貼れる冷たいものをだいたい冷えピタって呼んでるんですけど、それをね買って貼ってみてください。頭痛薬を飲まなくても治る場合すごくありますよ。まず冷やしてみてください。その頭のね、ズッキンズッキンで痛みは、冷えピタで治る場合もあります。もしくはお風呂に入って余計ズッキンズッキンする場合もありますよね。体を温めて治る場合もあるんですけど、寝すぎの場合はおそらくちょっとこうね、血管が拡張しているので、それをこう冷やして、私はちょっと冷やして治る時もあります。次、寿命が縮む。これはちょっとね、嫌ですよね。寿命が縮む、寝れば寝るほど体に良いということはもちろんなく、 7.5 時間以上睡眠をとっている人はむしろ 6.5 から7.5 時間睡眠をとっている人に比べると死亡率が 20% ほど高くなったというデータがアメリカで発表されています。これちょっともう一回言ってみますね。 7.5 時間以上睡眠をとっている人は 6.5 から 7.5 時間睡眠をとっている人に比べると死亡率が 20% ほど高くなった。おー、これはちょっと問題じゃないですか。まあちょっとね、寝てる間に何回か起きたりとかする時もありますよね。まあ、それを入れてトータルで 7.5 時間までが良さそうですね。昔はよくね、8時間がいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあ、その中で30分ぐらい寝れてない時間もあることを考えると 7.5 時間を目指す まあ、6.5 時間から 7.5 時間を目指しましょう。5時間でもダメだし、6時間でもダメです。6.5 時間は寝てください。そして8時間以内、7時間半、そうすることがいいと言っています。今日からぜひできる限り、ね、お仕事がある人でも、あとはどうしてもこう、ね、夜は誘惑が多いですよね。なんか楽しくなってきますよね。なんかこう静かだし、空気もきれいになってきて、まあ、夜は一番こう、ただそれが悪い癖なんですよね。なので、まあ、一説によるとこう11時までにね、入るとお布団に入るとかおベッドに入るといいと言われてますけど、それは今ちょっと難しかったりするので、この睡眠時間っていうのを気にして、なんかいつもだるいとかやる気がないとか、ちょっとこうネガティブだなと思ったら、睡眠時間をちょっと気にしてみてください。 6.5 時間から7時間、え、 7.5 時間をちょっとこう目標にしてみましょう。ですので、まあ、この結果としては、睡眠時間は短すぎても長すぎても体に悪影響を与えるということですね。次、時間を無駄にしてしまう。まあね、これは少なからず 誰でも経験していることだと思います。ゴロゴロして終わっちゃった、一日終わっちゃったとかね。特に休みの日などに長時間寝てしまうと、一日がほぼ終わってしまっていることなんてありますよね。せっかくの休みなのに何もできずに一日が終わってしまうと、時間がもったいないと感じることが多いと思います。平日でも睡眠の時間を別の時間に有効活用できる可能性を考えると、長時間睡眠は損に感じてしまうことも少なくはないのでしょうか。少なくはないのではないでしょうか。これすごく難しいというか、日本語が少なくはないのではないでしょうか。日本語ってこういうなんかめんどくさい言い回しがありますね。この場合でしたら、長時間睡眠は損に感じてしまうことも少なくはないのではないでしょうか。まあ、この文章で合ってるんですけど、ちょっと難しい。少なくはないのではないのでしょう。少なくはないのではないでしょうか。まあ、聞いてる感じですね。はい。まあ、これは時間を無駄にしてしまうということなんですけど、万が一自分でゴロゴロして、あ、もう一日何もできなかった私ってなんて怠け者なんだろうっていうのはダメですね。もう自分を褒めてあげてください。もう今日はゴロゴロした。けど明日は、7時間半寝ようとかね、そういう風にもう過ぎてしまったことに対してはくよくよしない、これが一番大事ですね。まずね、自分を褒めてあげましょうね。自分はすごいなっていう風に褒めてあげて、ただやはりこういう知識、人生におけるこの知識ですね、いろいろ楽にね、健康でハッピーに生活していくには工夫が必要なんですね。前回も前々回も言っていますが、発音もそうです。自分が気にしない限り一生治ることはありません。誰もそれを言ってくれることはないです。自分で意識をして、発音にとか、話し方とか、そういう気にすることを見つけることをしない限り、ずっと同じまま。睡眠もそうですね。例えば睡眠はこのように、あ、時間というのが大事であって、お昼寝も何時間までとか自分でこう知識として入れとくと、別に無理をしていないのに健康になっていく、こういうふうに簡単なことができるわけです。ですので、こういうふうにね、興味のあることを自分の、ターゲットにしている言葉で学ぶっていうのも面白いですよね。次、ロングスリーパーとは、これカタカナでね、英語でまあこのままだと思うんですけど、日本語読みするとカタカナ読みするとロングスリーパー、ロングスリーパーとは、ロングスリーパーとは一日に10時間以上の睡眠を必要とする人のことを指します。これはね、 遺伝的要素が強いほかに浅い眠りしか取れていないということも原因として考えられています。よく勘違いしがちなんですが、休日などに10時間以上寝てしまうことが多いという程度ではロングスリーパーとは言えません。このケースは、平日に溜まっていた疲れがどっと押し寄せたことによる睡眠時間ということが考えられます。ロングスリーパーの場合は1日2日の単発ではなく、必ず1日に10時間以上寝ないと日常生活に支障をきたすというレベルの話なのです。ここまでわかりますかね。ロングスリーパーとかショートスリーパーってよく言いますけど、これ簡単に、土曜日と日曜日とかお休みの日だけ、先ほど言っていた寝だめ、なんか寝ちゃう、ゴロゴロして寝ちゃった、それはロングスリーパーじゃないそうです。もうほぼほぼ毎日毎日10時間以上寝ないと日常生活に支障をきたすほどということなので、ちょっと怖いですけれども、その人たちをロングスリーパーというそうです。遺伝的要素が強いと述べましたが、遺伝による本当のロングスリーパーは人口のおよそ5から10%しか存在しないと言われています。そのため、もしかして私ってロングスリーパーと思ったら、同時に質の良い睡眠が取れていない可能性を危惧してみると良いかもしれません。そうなんです、自分がね軽く私ってロングスリーパーだからたくさん寝ないといけないのっていう場合は、遺伝的に本当に例えば100人いたら5人か10人しかいないそうです、遺伝は。だから自分がだらだら10時間も寝ないとダメって思い込んでるかもしれない。その場合、きちんとした睡眠が取れていないために10時間になっている可能性があるので、睡眠の質、クオリティをですね、見直すことが必要です。次、まず寝すぎてしまう原因、これ原因と書きますが、原因と読んでください。寝すぎてしまう原因、理由ですね、理由。ロングスリーパー以外の寝すぎてしまう原因について詳しくご紹介します。この先ほど10時間以上眠らないといけない遺伝的な人もいるし、10時間以上毎日眠らないといけない人のことをロングスリーパーって言うんですが、それ以外の人たち、これは過眠症です。皆さんよく言葉として不眠症ってよく使うんですよね。寝れない人、ね、私不眠症だからって言うんですけど、これ逆ですね。過眠症、過ぎると書きます。過ぎる、眠る、症状の症、過眠症。これはですね、過眠症とは睡眠障害です。障害の一種で、言葉通り寝ても眠たい状態が続く状態のことを指します。1日に10時間以上の睡眠が3ヶ月以上続いていたり、日常生活に支障をきたす程度の眠気がある場合に過眠症であると診断されます。ひどい場合には、日中に自覚症状のないまま居眠りをしてしまったり、意識がなくなったりすることもあるので、解決するには病院で診断を受ける必要があります。これはですね、ちょっと軽くね、不眠症とか過眠症って言えないですよね。この定義があるんですね。過眠症というのは、もう意識がなくなっちゃう、仕事をしてて急に意識がなくなっちゃう、こういう場合もあるそうです。ですから、先ほどの、ロングスリーパーではなく、自分が急に意識を失っていたりする場合がある場合は、ぜひ病院に行く準備をしましょう。次、睡眠が浅い。これはですね、睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠が繰り返されています。ノンレム睡眠の時には深く睡眠が取れているはずなのですが、ストレスなどにより脳が覚醒したままのレム睡眠の時間が長くなってしまうことで、深い睡眠が取れなくなります。よくね、ノンレムって言いますよね。ノンレム睡眠、レム睡眠、夢を見たりすることもありますよね。睡眠の浅さはストレスなどの心理的要因だけでなく、年齢によっても変化します。よくおじいちゃんとか年齢が高くなると、 朝が本当に早いんですよね。だから寝れるというのは赤ちゃんずっと寝てますね。これは若さの証拠ですよね。寝るのにも体力がいりますから。年齢を重ねるにつれて寝始めの3時間にぐっすり眠ることができにくくなり、その結果睡眠の質が悪く眠りが浅くなってしまいます。これ寝始めの3時間結構ぐっすり寝れるとねいいですよね。こうその夜中にパッと目が覚めても、あ、なんか寝たなっていう気持ちになれたりしますね。寝始めこれ3時間が肝だそうです。またスマホなどの電子機器が広く普及している現在、寝る前についいじってしまう人も多いと思います。これはほぼほぼ皆さんやってるんじゃないでしょうか。私もやってます。なるべくあんまり見ない、ベッドではあんまり見ないようにはしているんですけど、寝る前にやっぱりちょっとチェックしちゃいますね。あと目覚ましをかけたりとか、まあ少なからずいろいろチェックしてしまいます。ただそこで1時間とかそういう単位では絶対しないようにはしています。なのでね、目がねこう起きちゃい、脳が起きてしまいますから、なるべくそれも原因としてあるということなので、眠る前にスマホとかテレビなどの光を見ると眠りが浅くなるだけでなく寝つきが悪くなってしまうんですね。この寝つき寝て3時間がとっても大事なので、なるべくその3時間はきちんと寝れるように、その前の光、目から来る情報、脳を覚醒させないようにしてください。おやすみなさいという感じですね。要はこのおやすみなさいってよくみんな自分じゃなくて人に言うじゃないですか。これ自分に言った方がいいですよ。このもう脳に対しておやすみなさい、もうおやすみなさい、もうオーダーですね、命令みたいな感じ、もうおやすみしてって、ありがとう、今日もお疲れ様、おやすみなさいって自分に脳に言ってください。次、寝すぎないようにするための対策とは、まあ要はたくさん寝ちゃうんです。長時間睡眠から脱却、要は脱出ですね、脱却するための効果的な方法ですね。まず先ほども申し上げた通り、その体内時計を整える、要は光を見すぎないとか、寝る前にほとんどの人は毎日同じような時間に起きて同じような時間帯に眠ると思うんですけど、人間の体もそのようにできていて、急にそれらの時間を減らしたり増やしたりするとサイクルが崩れちゃって眠りが浅くなるんですね。寝すぎないために大切なことは、これが一番難しい規則正しい生活をするということです。これ本当に早めに癖をつけてください。私自身も人のことは言えないんですけど、気をつけるようにはしています。朝起きたら太陽の光を浴び、日中は活発に動き、夜は夜更かしをせずに眠る。この流れをしっかりと体に覚え込ませることで深い睡眠をとれることになり、寝すぎることも少なくなります。これできたらすごいですけどね。できることからやってみてください。私プレッシャーになるとストレスになるのでね。ですので私は太陽の光は、まあ、この梅雨時期でも浴びてます。20分ぐらいはね。そうすると12時間後に眠くなるというふうに聞いたので、なるべく早めに光を浴びてます。はい。あとストレスをためない。ストレスっていうのは皆さん自分でコントロールできないですよね。いろんなことに対してストレスを感じてしまう。ただそれって人によって差がすごく違うんですよ。ただね、一つ言えるのは、言葉にネガティブな言葉を出してしまうと脳が勘違いしてすごく悪い意味に取っちゃうんで、なるべく自分の口から出る言葉を、変えて、いいバイブスっていうんですか、そういうのがあるように言葉として発してみてください。ストレスというのは浅い、ね、睡眠になっちゃうんですね。日々のストレス、まあ、仕事のプレッシャーとか日々の生活のプレッシャーがいろいろあると思うんです。夜にね考えると止まらないですよね。心配事とかそういうの夜に考えては絶対にダメです。昼間考えてください。 悩み事、大変なこと、すべて昼間に考えてください。昼間に受けるストレスは問題ないです。昼間に受けるストレスの方が問題ないです。ずっとリラックスしていると認知症になったり、ちょっとねのんびりしすぎちゃうんで、あの夜はとにかく明日考えよう、明日考えようって思って、質の悪い睡眠っていうのは全部ネガティブになっちゃうんで、それね負のスパイラル、悪いことのスパイラルに入ってしまいますので、まずね昼間受けるストレスは、これは一般的に人間は思っている以上に強いですから、何か悩み事や、将来のこといろいろ考えて、いろいろこうループしちゃうんですね。それは、誰でももちろんあるから、それはね昼間に悩んでください。もう昼間悩んでいいです。はい、ストレスをためないというのはね疲れちゃうんで、ストレスはあります。ストレスはあって大丈夫、みんなある。でもそれは昼間に考えて、夜にもし頭に浮かんだら、よしこれは朝一で考えよう、朝一番この悩みを考えようって思って、夜はちょっとねなるべくポイってこう朝にしよう、昼間にしようと思ってくださいね。はい、ちょっと長くなってきましたが、もうすぐ終わります。まとめいかがでしたでしょうか。長時間の睡眠は一見体に良いかと思いきや、さまざまなデメリットが潜んでいましたね。主な原因は体質や眠りの浅さ、病気が考えられるんです。元の体質から長時間の睡眠を必要とするロングスリーパーであれば仕方がないとも言えますが、眠りが浅いことにより長時間の睡眠が引き起こされている場合は、まず睡眠の質を向上するように努めてみましょう。また過眠症が考えられる場合には、自分での解決は簡単ではないんですね。ですので、まあ相談、医師の相談を、診察を受けることをお勧めしています。はい、以上です。皆さんどうでしたか。まあなかなかねこう夏寝苦しかったりとか、考えすぎて寝れないとか、あと仕事が忙しくて夜寝てる間も考えちゃうとか、本当にあると思うんですけど、まあ、すっきり寝れると本当に違いますよね。あと毎日、あ、なんでまた同じことしちゃったんだろう、なんで早く寝れなかったんだろうって思っちゃったりもしますけど、まあそれは、まあ後悔はまあいいことないんでね、次にまたやろうという気持ちに切り替えて、ぜひ睡眠時間、睡眠の取り方、あとはこれからの季節、日本であれば梅雨ですね、これを乗り切って、そして、夏が来ちゃいますのでね、なるべく、睡眠を意識する、まず、寝てから3時間はきちんと寝れるように、それまで夜計画する、何時までに寝ようという計画を立てる、そういうのも大事だと思います。では今日はですね、長時間睡眠のメリット、デメリット、これメリットなかったですね、デメリットしかなかった気がします。はい、なのでぜひ皆さんも良い睡眠が取れるよう、そしてなんかこう一日が、あ、今日やったなって、夜眠くなるなっていう自然なサイクルがあるようになればいいなと思ってます。では今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ではまた、さよなら。